皆さんおはようございます。11月になりました。まだちょっと暑いなっていうエアコンが入ったりなんかしてますけども、今日私なんでネクタイしてるのかなって皆さん思われるかもわかりませんけども、どうか就職するんとかってそういうのじゃないんですけども、去年から1年間ですね、ネクタイしない生活というのはもう1年経ちましてですね、それまではサラリーマンしてましたので、もう20年以上、これはもう普段の姿というか、もうユニフォームみたいなんで、もう寝る時以外はネクタイしてなかったんじゃないかというな、そんな時がありまして、で久しぶりに今日はしてみたんですけども、というのはまあ以前の、ですね、仕事してた頃のちょっとお話をしてみたいと思うんですけども、もうだいぶ前になりますけども、東京に出張にした時の、まあ、お話ですが、早く仕事が片付きまして、結構時間が余りましてですね、また4時頃ですね、で、まあ、ホテルに帰るのももったいないなと思いながら、せっかくに東京に来たんだからと言って、おのぼりの雰囲気になってきました。今度は東京ドームに行ってみようかなと、野球をちょっと見てみたいなとか、そういう感じで、甲子園は行ったことあるけど東京ドームは行ったことないので、で、まあ、行ってたわけなんですけども、思いのほかいっぱいで、全部ほとんどチケット売り切れ状態で、で外野席だけが空いていましたので、そこを今度並ばなければいけないと、でずらっと並んで、まあ時間あるから、まあ、これも経験だと思って並んだんですけども、まあ、こういう形で並んでたんですね。ネクタイしてカバン持って、でその日みんなもうカジュアルな、当然入れたちで皆さん並んで、若い子もいろんな人もで、何か場違いというような雰囲気がしてたんですけども、こう私仕事をサボってるんじゃないですよっていうのを言いたかったんですね。で1時間ほど並んでチケットゲットできましてですね、で外野自由席ということで入ったんですけども、もう自由席ですので、もういっぱいで、もう座るとこなかったんですね。ですからもう立ち見なんですね。だから外野席、立ち見席って書いてほしかったなとか思いながらですね、まあ通路に、まあ、入れたんですけども、その通路もいっぱいで、だもうちょっとこう見学して帰ろうかなと思いながらですね、で通路をずっと歩いていくと、東京ドームをぐるっと一周回れるんですね、甲子園と違って。ですから、あ、これはちょうどいいわと思いながら一周見て、まあ、帰ろうかなと。で、まあ、内野席がここやなと言いながらですね、行こうもって行けるんちゃうかなと思ったけども、やっぱりこうスタッフがいてこうチケットをチェックをするんですね。で今度はネット裏までたどり着きましてですね、そこでもより厳重なチェックがこうあって、警備員もいたりなんかしてですね、で鎖がこうあったりなんかして、で難しいなと思いながら歩いてた時に、ちょうど向こうのネット裏のちょうど解説のところにですね、同じようなネクタイしてる人がいてたんですね。でちょうどこう目があったりなんかしたんで、思わず会釈して、よく見たら元オリックスの土井監督、皆さんご存知でしょうか。ちょっともう古いですね、 V9 時代の、王長嶋と一緒にセカンド守っていたところの、まあ、方なんですけども、先日亡くなられたんですが、その方がいらっしゃったんで、私は一プロ野球ファンとしてですね、あ、土井さんやっていうふうにこう言葉が出てしまった。独り言よりもちょっと大きいぐらいのレベルので、周りはなんとなく聞こえて、で土井さんもなんとなくこっち見て、あ、ネクタイしてる誰やろうなっていう感じ で向こうの土井さんも、あ、どう思って、こういうふうに挨拶をしてくれた。それを見ていた人たちが、勘違いが始まったんですね。どうぞと言われた中でですね、カーンと鎖開けて、こちらへどうぞって、いやこれチケットとか隠した中でですね、そのマークを入って、土井さんも誰やったかなってずっと悩んではためたんですけども、お互いどうもどうも言いながらですね、ほんまに東京どうもやな思いながらですね、ずっとゆっくり見せてもらったんですけども、また練習中でしたので、ドラゴンズの方の練習中で、当時タイガースからトレードされた関川君っていたんですけど、覚えていらっしゃいますでしょうか。覚えていない、まあ、トレードされてからすごく活躍してですね、よく打ってたんで、で彼がこうバッティング練習してたんで降りていって、タイガースの時だけあんまり打たんといてなっていう話をしてですね、にたっと笑って、あ、シャイな子やなと思いながら、でこんなことができるのはすごい恵みやなと思ってですね、その時思ったんですね、外野自由席の資格しかない自分がここに来て解説者のような振る舞いをしてしまっている。でこれなんかこう一つの 天国をちょっとこう思わずイメージしてしまった。資格を与えられたというかですね、許可が与えられてここに入ることができたって。なぜでしょうかと。単なる服装が若干みんなとは違っていたという。入れてくださいってお願いしてもダメですって言われるのは当然というところで、何も言わないのにどうぞって言われてしまった自分というのは、こう見たか考えたときにですね、ここで考えられるのは、ネクタイは球場では違和感間違いでもですね、ネット裏の解説者のあの辺の部分ではふさわしかったということを言えるんじゃないかなと。今日はですね、エペソから学びたいと思うんですが、まず一節をちょっと読んでいただけますでしょうか。エペソ書4章1節ですね。
さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。
はい、ここでその召しにふさわしく歩みなさいってあります。ここ召されたってありますけども、ここは招待されたって、言い換えれば神の子とされた私たちってはキリストにふさわしい、性質を身にまといましょうとパウロは勧めていますね。で、今日のテーマはキリストを身にまとうというのをテーマにしたいんですけども、じゃあ続けて、2節から7節まで読んでください。
謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。
はい、まず2節からですね、ここはキリストの性質がここで記されてますね。イエス様自身が本当に柔和なその生涯を通されて表されてきました。そして一致についても語られています。16節にちょっと飛んで、もうそこも読んでもらえますか。
キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。
はい、ここで、16節、愛のうちに立てられます。調和、ハーモニーについてこう語られてますね。私たちの位置について考えるときに、そのハーモニーというものを考えるんですが、今日かっちゃんギターで賛美してくれまして、このギターの中にはいろんな音階というか音があるんですけども、仮にドの音ですね、ドの音だけではこんな感じで、1オクターブ違ってもこんな音、動画音は動詞以外は認めないというふうに言ったときに、こんな音しかできない。でも音にはミーさんもソーさんもいます。動さんは動以外は認めないって、チューニングさえすればいいんですって主張してももうこの音しかできない。でもミーさんもソーさんも認めたときにですね、こうミーソドという音階ができてですね、ハーモニーになると。そこでこんなハーモニーができて、じゃあ C さんにも参加していただきましょうということになると、ちょっとこうおしゃれな雰囲気になったんです。もう C のフラットさんにも来ていただきましょうかということになると、ちょっと展開が広がっていくというか、その皆さんそういう感じですね。この教会はですね、一人だけが頑張って、一人だけの性格しか認めないじゃなくて、いろんな方がいらっしゃる、十人十色というか、いろんなバックグラウンドがあって、でもそれを認め合うというか、受け入れられないようなこともあるかもしれませんけども、それが限りなく不協和音に近いかもわからないけれども、それがまたジャズではおしゃれな和音になっていくということは言えるんじゃないかと、ことを言いたかったのでギターを終わります。さあそこで 8節から今度は11節までをリビングバイブルで読んでもらいたいと思います。
旧約聖書の詩編の作者はこのことについて、キリストは復活してサタンに打ち勝ち、勝利を得て天に帰られたとき、人々に惜しみなく賜物をお与えになったと言っています。ここでキリストが天に帰られたという点に注意してください。それは最初は天の一番高いところにおられたのに、地の一番低いところに下られたことを意味します。この下ってこられた方が天に帰られたのです。それはキリストが底辺から頂点に至るまで、あらゆる点であらゆるものを満たすためなのです。さてこうしてあるものには使徒としての特別な能力が与えられ、あるものには優れた説教者としての才能が与えられました。またキリストを救い主として信じるようにと人々を指導する特別な能力を受けた者もいれば、羊を見守る羊飼いのように神の民となった人たちの世話をし、神様のお考えに沿って導きを教える力を受けた者もいます。
ですね、11節で、そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者教師とされたのです。ここの場所ではリビングバイブルちょっと分かりやすく詳しく書いてくれてたと思うんですけども、新改訳ではここの牧師って、新改訳だけが牧師っていうふうに書いてるんですけども、ギリシャ語でその牧するものという意味だそうなんで、イエスはそのペテロに私の羊を牧しなさいと言われたんですね。ですからここでいう牧師というのは、いわゆる医者とか弁護士とか会計士とか、そういう種類の先生という意味ではないと。でイエス様はマタイで先生と呼ばれないようにしなさいって言われてるんですけども、ともすればこう勘違いしてしまいやすい、人間には弱さがありますと。先生と言われてしまうとちょっとこう、へりくだる思いからだんだんと持ち上げられてしまうという弱さがあるというかですね、イエス様自身は本当に底辺からですねスタートされたんですね。誰も馬小屋で生まれるようなことはないのに、神の子供であるイエス様が馬小屋で貝羽桶の中で生まれるというところからのスタートで、本当に人間以下のまず生まれる、そしてその大工としての重労働を経験されて、そして皆に愛を分かち、そして自分の命まで与えられたというイエス様のご自身の生涯を通して、本当に私たちがまずその模範を見せていただいたということは言えると思うんですけども、教団の進学校を出て免除をもらって牧師安置を受けて、教団から派遣されて牧師に就任するときに、そこの条件を聞いたりして、退職金はありますか、年金はありますかっていう構図というのは聖書には書いていないというのを学びました。で、牧師は行動なんですよって最初に、ロブに言われたんですけども、机に座ってですね、コーヒー飲みながらメッセージを考えるというイメージは捨ててくださいと。実際にロブの一日の生活を聞いたときにですね、皆さんご存知のように本当にカウンセリングから始まって畑仕事までという多忙な生活をしていまして、そういう部分では比べるときに自分自身まだまだだなと思ってしまうんですけども、KBF ではですね、将来の牧師を目指すという若者たちの、ミーティングがすでに始まりました。で、名前をですね、牧師として、高ぶらないようにパスターではなくてパスタにしました。ジョディパスタというミーティングです。目的は将来羊を世話する意味の牧師を目指すというジョディパスタが始まってます。で、また彼のためにも祈っていただきたいと思うんですけども、ドクター・ルークという牧師がね、興味深いことを言ってるんですけども、この11節のことをですね、この学校のクラスにこう例えてみて考えてみましょうと。 例えばこう3年1組のクラスですね。ここは皆さん3年1組なんです。皆さん3年生で、1学期2学期3学期と始まる前に投票します。学級委員長を選びましょうとか、副委員保健委員とか選びましょうと。でみんな、彼はあの走るの早いから体育委員会、エンチャンとかいういろんな動機でこう投票したりなんかして、こういろんな役が決まっていくわけですね。で生徒同士でこう役割を分担し合うというシステムですね、いわゆるね。でその得意な部分もあればそうじゃない部分もあると。でもそれは固定じゃなくて学期ごとに変わっていくと。その時に、決まった役を自分が、努力して責任を果たしていくという、そして最終責任は担任の先生なんですよと。ですからそこにはまず先輩後輩はないんですと。ベテランクリスチャンも初心者もないと。で先生は一人だけです。そのリーダーはいても委員長はいてもあくまでも委員長であると。教師は一人だけ、それはイエス・キリストだけです。教会でもそのように先輩後輩ないんです。で先生は一人だけ、イエス・キリストなんですよと。だから先生って、ロブも私のことをロブと呼んでくださいと、先生と呼ばないでくださいと。ですからみんなあの親しみを込めてロブと言いますし、カチャンとかですね、ニックネームで呼びますね。私も20年間バタヤンって呼ばれまして、本名が何か分かんない方もいらっしゃるみたいです。場合によってはバタヤングって書いてますが、最近はあのアジア系の方ですかとか言われてありまして、まあ、それもいいなとか思いながらですね、確かにアジア系ですねとかね、そんなあの親しみを込めて一つの家族としてですね、教会がもうここにいるのはみんな家族なんですよと。ベテランも初心者もないんですと。みんなが、キリストのキリスト先生の中でのこの人も仲のいい兄弟姉妹であえて言えばなんですよということを言ってまして、そうですねと思いました。ですからいわゆる日本のキリスト教会のように教職、平信徒というそういう構図はない。先生に確認してからお聞きしてから示されたことをやりましょうっていうのじゃなくて、勝手にもやってたらそう示されたんです、ありがとうって、ね、ロボの場合は言ってくれますね。さて進めていきたいと思いますが、12節から14節読んでください。
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、
はい、ここでそのみんな一致してですね、成長していきましょうと。成長していって 100% ですね、キリストの姿になっていきましょうと。キリストを目指すって人間的に思うとですね、まず難しいんじゃないかなと。でも、イエス様の性質を身に帯びましょうといった時にですね、こうなれるってパウロは言ってるんですね、キリストの背丈まで満ちたることはできると。それを目指していくべきですと。そしてそれがなることはできるんだという、そういう目的、希望、確信ですね、持っていく必要があると思います。そして、その古い自分の生き方、古い自分を脱ぎ去って、新しいその人生を生きていくにはどうしたらいいでしょうかというのを、この続けて22節から読んでもらいましょう。
その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。
はい、新しい人を身に着るべきですと。古い自分を脱ぎ去りましょうと。前回もあのザーカイの話をさせてもらったんですけども、彼はいろんな不正をしていました。いろんな彼の恵まれない バックグラウンドからそういう人生を選んでしまって自分自身も良くないと思っていたと思いますけども、イエス様に何とか出会いたい、その出会いたい行動が木の上に登らした。イエス様はそのことをご存知、目を止められてザカに声をかけられた。で、彼と共に食事をしましょう、私はあなたの友となりたいと。その愛の行動からザカイは変えられていたんですね。自分を、古い自分もういろんな妬み、そねみ、思いから解放されて自分を脱ぎ捨てて、そして新しい自分になって、不正で蓄えたものを全部もう吐き出しますと、返しますでという人生を選んだんですけども、新しい身を身につけました。そして今度は24節からですね、新しい人生を生きていくにはどうさしていくか読んでみたいと思います。24節
だけ。真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした、
はい、それから27節まで。
ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい、
はい。新しい人生を始めた私たちはどう生きるべきか、パウロはまず触れたのは、怒るなって書いてます、まあ、隣人に対して真実を語りなさいって言った後にですね、怒るなよと、怒ることはあり得ることで、怒っても罪を犯してはいけませんって書いてありますね。怒ることにも2種類あって、自己中なエゴな怒りと、まあ、義なる怒りというか、大抵の場合はどうしても前者の自己中な怒りになってしまうと思うんですけども、まあまあありますけども、そこから先ですね、怒りを持ってしまうと本当に言葉が出てしまうと、場合によっては手が出てしまうという、罪を犯してしまうということをここではパウロ戒めています。で、日が暮れるまで憤ったままではいけませんと。怒ることをするなとは言ってないけども、持ち続けるなよと。で、別の場所では生贄捧げるときにですね、何か心にあるもん、苦い思いがあるならば、その人と和解してからもう一度捧げなさいと。怒りを持ったままでは祈りは神様に届きませんと。そして自分自身も痛めます。怒っている相手も痛めますけども、自分自身も痛めますよと。どんな問題を引き起こすかを見てみたいと思うんですけども、一番目にその人間関係を破壊しますと。いろんな努力をして私たちは人間関係を築き上げていくんですけども、時間も気も使って、場合によってお金を使って努力していい関係を作っていくんですけども、怒り、一発の怒りですね、瞬間湯沸かし的な怒りでその関係がもう潰れてしまう、潰るのは早いですと。そして2番目ですね、霊的な成長が止まるっていう、少なくとも止まってしまうというか、ね、停滞してしまう。で、今度はそのなんで怒ってしまったのかなという自分自身を責めると思いというか、挫折感ですね、クリスチャンとしてとか自分を責めて、そうするときに人間自分を責めているときは霊的な成長が止まってしまいますよと。で、3番目に、これは27節にありましたように、サタンに機会を与える。サタンは私たちが恵まれて神の子供として祝福されることを何とか阻止しようとしていつもこう狙っています、24時間。ですので、本当にその何か失敗しないかな、ミスしないかなというふうになっています。ですから怒りというものをすぐに用いようとするわけです。そこからかき回して不幸にしていこうじゃないかという、それに向かって私たちはその思うの壺にはまらないように、怒りを用いられることないように、いつも心をしておきたいと思います。そして4番目に、罪を犯す。自分を傷つける、相手を傷つける。で、5番目にですね、これもあると思うんです、これは病気になるって。病気になっている人はそういう大抵そうやという意味じゃないんですけども、なりやすいですと。 ですから実際に人間の体というのは、怒りなどを発したときにですね、毒物を人間の体は作ってしまう。普段はいいものを、血液、皮膚というものを作っていくけども、毒を出してしまう。そうすることによって病気の原因になってしまいますよと。この間のブドウの木クリニックの指導先生ともに、私足がしびれちゃったんですね。足がしびれたというか痛かったので、行った時に椎間板ヘルニアから来たのかなというようなことを循環器の先生なんですけども、よく見立ててくれて、で思い出したんですよね、そういうことがあるので。で、ストレスもありますねとか言われてですね、いやストレスはないんですけどねといつもの会話で終わってしまうんですけども、で2回目まだ様子見てくるために行く時があったんですけども、その時に言われたのは、田畑さん、腰痛はですね怒りですとか言われて、いや怒ってないけども、怒ってないとなると嘘かなと思い当たる節は出てくると。で先生も物の本読んで、そういう説もあるらしいですよ的なんだったんですけども、確かに怒りですよねと。何か不理不尽なこと、自分に起こってしまったことを思い続けるということも、怒り、自分では怒りと思ってないかもしれないですけども、怒りかなと。ですから怒りというのはもうソースだけでいいと思う。神様にすいません、しょもないこと言いました。さてそれを解決するにはどうしたらいいか。大抵の場合はですね、皆さんも捉える方法と思いますけども、沈黙する。御言葉にあるし、忍びなさいってあるから忍耐しましょうという方向で、健全な忍耐であったらいいんですけど、大抵の場合が我慢とかですね、沈黙しています、私はもうっていう心に溜めていくという、そうなるとですね、皮膚病とか口の中が荒れるとかいう症状が出てきます。いかようにもなりやすいです。ストレスの原因とよく言われるパターンですね。で場合によっては心理学者の方はですね、その代替物を用意しなさい、代わりになるもの、何か打ち込めるものって言っても、それは単なるもぐら叩きに過ぎないと。バーン叩いた瞬間は、実際にスキッとするかどうか分かりませんけども、それが根本的な解決にはならないと。僕はもぐら叩いたらもぐらかわいそうな思うで、余計ストレスがたまりそうな感じするんですけども、じゃあどうしたらいいだろうかと、ワクワクする目標を持つっていうのが大事じゃないかなと。神様から与えられたその目標に向かって、それもこうするべきだという目標じゃなくて、こうしたいという目標を持つのが大事じゃないか。ハーフトゥーでは目標にするべきじゃないというと思います。ですから例えば車を運転しててもですね、いろんなシーンがありますけど、よくムカつきます。賛美しながら、ね、Only God like you、 何でしょうねよとかいうような、そんな感じの賛美と呪いの口が出るのはこういう時かなとかですね、思ってしまうんですけども、でもそういう時にもでもですね、デートの約束があって彼女が待っていると思いながら走っている時はですね、いいのよとかいう気持ちになれるんじゃないかなというふうに思うんですけども、皆さんそう思いませんか。で、一番大事なのは、あなたの思い煩いを一切神に委ねなさいってあります。第一ペテロの5章7節にありますけども、英語では Cast all your anxiety、 投げつけなさいって書いてあるんですね。もぐら叩き、叩くぐらいの勢いで、その全ての思い煩いを神様に投げつけなさい、投げつけていいんですよって言うんです。一人の時はそういう時があるかもわからないですね。もう神様の前にもう自分自身がもういても立ってもいられないとか、そういう感情をぶつけてもいいんですよって神様、イエス様、おっしゃられています。さあ28節見てみたいと思うんですけども、
盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい、
はい、これもすごいチャレンジの言葉と思うんですけども、まず前半の盗みを働いていたものは今からは盗んではいけませんと。でパウロはすごい厳しい一面がある 方というイメージがあるんですけども、モーセの立法的に言うととかですね、そういうふうに今ここでは言わずに、今からは盗んではいけません。イエス様も、罪を犯した女性にこれからはもう罪を犯さないようにって何の罰も与えずに進めたんですね。ですからパウロはここでイエス様のような優しさをまず表しているなというふうに思いまして、裁判官とか警察の立場を取らずにですね、まず盗んではいけませんよと、そこからどうするべきかというのを示しています。後半ではですね、むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得て困っている人々に分け与えるようにしなさいと進めています。でテサロニケでも自分の手で働いてっていうふうに進めていますね。働くことを進めています。今は実際働きたくても働けないという現状はあるんですけども、本当に怠惰な気持ちで働かないんじゃなくて働けないという状況を本当に私祈って本当に打破していきたいなと思うんですけども、で29節ですね、ここも読んでください。
悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。
話す言葉が自分の未来を作る。ポジティブな自分なのかネガティブな自分なのか。今週はマレーシアチームが水曜日に出発するんですけども、私初めてその海外のトリップに参加することができそうです。で以前ちょうど去年かな、マレーシア の誘いがあった時にですね、こう言ったんですけども、私会社勤めしてますのでと、そういう長期な休みは取れないとずっと思い込んでました。ですので会社辞めたらいけると思うわっていうようなことを、会社辞めてるんですね、もうね。実際今回は行けることになりました。で会社辞めたら行けるっていうその後の言葉を言うのをやめたのがあるんですけども、会社辞めたらお金もなかったりしてっていうその言葉を言うのをやめました。言うと本当にそうなってしまうんじゃないかという恐れがあったんです。言わなくてよかったです。そういうネガティブな言葉を発するというのはやめましょうと、ポジティブな言葉をずっと言っていきたいですねと、本当にそうなっていくんですよと。でもここでは人のその聞く人がですね、恵みが与えられるようにその人を作り上げるのに役に立つ言葉を必要に応じて語りなさいと、良いことと思って言うことも今度はタイミングも必要なんですよという、必要に応じて語りなさい。ですから押し付けではなくて相手の状況を見ながらですね、でも恵みが与えられるように願いながら言葉を用いましょう。で32節を読みましょう。
お互いに親切にし心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。
はい、最終的にはイエス様が乗り取られたそのような、愛の行いを示してくださいました。ですので私たちは、許されたものとして、互いに許し合いましょうと。イエス様に許されたのに許せない心というのを持ったままでは祈りは届きませんし、自分自身も、弱められてしまうと。そして最終的には本当に一致がなくなってしまうというのに、イエス様が示してくださったその愛を私も身にまとって、そして古い自分を脱ぎ去らなければいけない。一見本当に難しいことかもしれないように感じますけども、イエス様を切ればいいんですよと、そのようなイエス様がいらっしゃると。イエス様を切るときに認められるということですね。父なる神様からこう認められる、周りの人からも愛を受け止めていってもらえるという、ちょうど内野席に入れたように、内野席の爆ネット裏ですね、認めて許可が与えられるというような ものじゃないかなというふうに感じたわけです。では今日は第一日曜日ですので、生産式に移りたいと思います。イエス様は私の救い主ですって、本当に、全てをあなたに、委ねて、私の人生を委ねていきたいですという、そういう思いのある方、自由に取っていただきたいと思います。まだその時じゃないというふうに感じていらっしゃる方は、この時楽しんでリラックスしていただきたいと思います。今しばらく静かな時を持ってですね、もう一度心を探っていただいて、神様に何かしらまた苦いものあるならば、それを取り除いていただくように神様にしていただきたいと思います。私たちの努力ではできません。ではお祈りします。天の父なる神様、私たちがあなたの前に自分勝手に気ままな生活をしていました。しかしあなたが本当に目を留めてくださって、捉えてくださって、あなたの恵みの座につくことを許してくださったことを感謝します。本当に私たちあなたの一方的な恵みによって生かされてますので感謝します。それは本当にあなたの一人子であるイエス・キリストが本当に十字架で血を流された、呪いとなってあなたとの断絶を経験されて、そしてそれではなくてだけではなくて本当に復活もされたという希望をまた与えてくださったことを感謝します。今日そのこと、イエス様のその血と肉を覚えていただきたいと思います。イエスキリストによって感謝して祈ります。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げてのし言われた、これを取って互いに分けて飲みなさい。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに言われた、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。パンいただきましょう。食事の後、杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。祈ります、私たちが主イエスの、この体をいただいて、私たちのうちで、血となり肉となって霊的に生かしてくださることを感謝します。今週もまた今月もあなたが共にあってくださいますように、あなたによって私たちの人生導かれて祝福されますように、そしてその恵みをまた分かち合っていくことができますように、私たちに力を与えてください。あなたの恵みを感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。